皆さんこんにちは。
こんにちは。
日本マイクロソフトの渡辺と申します。この1週間ですね、ドットネットウィークということなんですけども、今日はその中でもドットネット色が、薄いというか、あまりWindows ドットネットじゃない方も来ていただいてよくてっていうことで、私のところは特にですね、ドットネットがないというか、 HTML と JavaScript の話なんで、ドットネット色が一番、薄いセッションになるかなと思います。後でお渡ししている資料を見ていただくと分かるので、非常に多分一番こう歴代エヴァンジェリストの方々が濃いお話をしている中では非常にあっさりとした薄いお話ですので、多分皆さんご存知のことがすごく多いかと思うんですけども、もうしてるよという場合はもう心地よく50分間寝ていただいても結構です。その代わり心地よく寝れたら満足度のところに満足っていうふうにつけていただけば OK なので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、私はですね、一応マイクロソフトですね、中途入社で4社目なんですけども、ちょっと言語のことを話すこと多いんですね。前の会社に入ったきっかけ、サンマイクロってもうなくなっちゃいましたけども、Java をやりたくて前の会社に入りまして、でその後、ドットネットのこの日本マイクロソフトに来てまして、20年ぐらい IT 業界にいて、最初の10年ぐらいは本当に皆さんと同じようにアプリケーションの開発とか、いろんな会社のソリューションを作っていった、エンジニアでした。はい、で最近はですね、アカデミックエリアエマージングチームというところで学生さんにお話しする機会が多いので、作る資料がですね、どうしてもこう学生向けというか、分かりやすく分かりやすくっていう方向になっているので、ちょっとご理解いただければなと思います。はい、で今日お話しする内容3つですね。まずビジュアルスタジオをご紹介します。これはもう皆さんご存知 のいい開発ツールだと思っていただいていると思うんですけども、 HTML、JavaScript に関してのビジュアルスタジオのお話で、次にですね、Windows Store アプリね、先ほどいろいろなゲームとかのザマリンでのお話ありましたけども、 HTML と JavaScript でも作れるということで、そこの部分のお話で、最後に、JavaScript のいろんなライブラリーと、Windows Store アプリの関係みたいなことをお話ししたいと思います。で今日皆さんに持ち帰っていただきたいのは、これ3つ書いてあるんですけど、1つはですね、HTML、JavaScript の開発にぜひ Visual Studio をお使いくださいということですね。非常によくできたツールですので、エディターとして、非常によく使えますということをご理解いただければと思います。もう1つは、Windows Store アプリ、これからもしかして作ってみたいなと思われる方いたら、最初のスタート地点でこの HTML、JavaScript で入っていくのは非常にいいのかなと思います。学生さんとか学校とかで講演するときに、学校の先生から最初に何を言語として教えたらいいですかってよく聞かれるんですけど、これいろんな意見があると思うんですが、私結構 JavaScript をお勧めしています。 JavaScript は環境に依存しないで、ウェブブラウザーのある環境ですとどこでも動くということで、非常に普遍的な言語ですね。ですので HTML と JavaScript を理解していると、その後例えば Windows に来て XAML C シャープに連想することもできますし、 Objective C、Mac とか行ってネイティブの Objective C、 それから Java 行って Android の開発っていうふうに言っていただくのは構わないんで、私昔サンに入った時に Java で全てが書ける時代が来るっていうことを信じてやってたんですけども、多分今に至るまでそれは実現されてなくて、でじゃあ HTML ね、5とかでそれができるかって言ったら多分それもできなくてですね、ベースとしてまず、HTML、JavaScript でできることは、HTML、JavaScript でやってしまって、その後ネイティブのプラットフォーム、マルチデバイスをどうするかっていうのを考えていくと、で先ほどのザマリンのような、C シャープが得意な人が、Android とか iOS 開発できるようなツールも出てきてますし、ですので、まずベースとして HTML、JavaScript を理解していただくというのが非常にいいと思います。はい、ではまずビジュアルスタジオのご紹介のところからいきます。これはいろんな開発ツールですね、フリーのものから有償のものまであるんですけども、やっぱりビジュアルスタジオ根強い人気がありますし、非常に評価が高いですね。開発ツールの分野、ガートナーとかのレポートなんかも見ても、総合開発環境としてやっぱりトップクラスの開発ツールだと思っております。で私も過去他の会社で違う開発ツール のソフトウェアエンジニアやったことありますけども、やっぱりビジュアルスタジオに憧れていたというか、ビジュアルスタジオでできる機能を真似て他の開発ツールが追いかけて実装していくようなところありましたので、やっぱりこの分野では非常に優れているなと思います。 で全体的に見ると今のビジュアルスタジオマイクロソフトの推しとしましてはデブオプスとか要するにデベロッパーと運用者の、総合的な環境ですとかそれとかチームファウンデーションサーバーみたいなサーバー部分も絡めてアプリケーションライフサイクルマネジメントってアプリケーションが生成されてから運用されて、バージョンアップされていくような全体的な流れを統合するツールとして、押し出してます。でそういうメッセージがすごく多くて多分デベロッパーからするとうーんって思うところもあるんですけども、まあ、デベロッパーから見るとやっぱり使いやすいエディターであったりデバッグ機能であったり個々の開発する時の、機能が優れているのがやっぱり一番いいツールだと思いますの でそこの部分で皆さんご存知の通りこのインテリセンスコード保管機能であるとか、コードのスニペットっていうのは破片っていう意味ですけども破片を自動的に挿入してくれるようなコードスニペットの機能っていうのはビジュアルスタジオ過去から永続して、築き上げたものがありまして非常に得意なところであります。でこのインテリセンスであるとコードスニペットの機能が、ドットネットの言語、C シャープとか、VB だけで、使えるんであればそれはなんだってことになるんですけどもそこの部分で HTML あるいは CSS、JavaScript でも十分に、使えるというところがやっぱ魅力になっていると思います。でちょっと実際動きを見ていきたいと思うんですけども今日いろいろな、ライブラリーを動かす関係で Visual Studio 2012でやりますけども多分これ2013になってもほとんど変わらないと思いますのでその辺はご了承ください。で HTML とか入れていくときに新しいファイルを開くという感じでファイル選択して HTML ページっていうふうに感じで HTML ページを開いていくこともいいんですけども、まあ、ここはちょっとめんどくさいのでちょっとプロジェクトで、ちょっと空のアプリケーションで JavaScript で作る、Windows Store アプリのところの、ファイルを使わせていただきます。じゃあまず HTML のところ見ていきたいんですけども、まあ、これデフォルト HTML というファイルが、あります。でボディタグのところここでコンテンツを記入していって、まあ文字を出していくわけですけども、まあ、いわゆるインテリセンスと言われているところは何か要するにまで入れると、保管してくれてあとは打たなくてもいいよという感じでいけるところがこういう感じで、保管してくれるところがいいわけですね。で次やると属性値も出てきますので、まあ、間違えることなく、これを入れていって、まあ、閉じれば自動的に閉じてくれる。あるいはテーブルタグとかやると自動的に今テービームタブぐらいまでしか打ってませんですけども閉じ括弧まで含めて保管してくれるというところで非常に開発生産性が上がります。これがまあインテリセンスが効いてるというところですね。でコードスニペットに関しては、まあ、同じような感じなんですけども、例えばインプットのところでここでタブを2回押すとインプットに必要な属性パラメータとかも含めて一気に書き出してくれる、まあ、これインプットだけじゃなくて、テーブルとかでも一緒でここで、こうやると、テーブルの、タグが、まあ、コード保管機能でスニペットという形で出てくると。でこれは、ツールのところのコードスニペットマネージャーというところがありましてここで、HTML に対しては、どういうスニペットが出ますよというのが、定義されています。でもちろんこれ自分でスニペットファイルを編集して、拡張していくこともできます。 HTML に関してはこんな感じでできていきます。で当然 CSS ファイルですね CSS ファイルもちょっと見てみますけどもまあ、何でもいいんですけども例えば長いのでバックグラウンドカラーとかって BA まで打つとも出てきてこういう感じで保管してくれるので、それから属性値もここで選んで次々打っていくことができると非常に CSS 編集していくのも大変ですけども非常に開発生産性が上がるようになっています。 でもちろん JavaScript 当然対応してますので、ちょっとこれも JavaScript ファイルありますけども、JavaScript の場合は、A じゃなくて A にしましょうか。今、単純に変数 A に対して1みたいなのを代入してやると、この変数に対して何か入れていくわけですよね。で A と言って点を打った段階で、今これは実数を入れているので実数に対応する属性が出ています。で JavaScript のちょっと文法をお分かりいただいている方は非常に柔軟に入れていけるので、実数じゃなくて文字列を入れた場合ですね、文字列を入れた場合は同じくやると、先ほどの A ドットと入れた時は数字に対する属性値だったんですけども、今度は文字列に対する属性値っていうのが出てきてますので、間違うことなくまた開発コードを記入していけるっていうところがあります。これがまあインテリセンスが効いてるってところですね。それからまあコードスニペットなんかもすごくよくて、フォア文を打って例えばタブ2回押しちゃうともうここでフォア文が出てきちゃいますし、フォアエルとかもすぐ出てきてます。こういうなんていうんですかね、分岐のなんかもう素早くどんどんどんどん開発生産性高めて打っていけるというところで、非常にエディターコード保管機能、コードスニペットの機能として優れているので、 HTML、JavaScript あるいは CSS の編集に対して使っていただくのは非常にいいツールかなと思っております。これは多分皆さんご存知の方も多いかと思います。はい。でもう一つ、先ほど大西も入れてましたけども、ビジュアルスタジオ自体を、拡張していく機能があります。これはエクステンションっていうことで、NuGet パッケージ、パッケージを読み込んでくることによってどんどんどんどんビジュアルスタジオ自体の機能拡張が行われていくんですけども、ウェブ開発者にとってみるとこのウェブエッセンシャルズというのが非常にいい機能拡張になってます。ちょっとウェブエッセンシャルズを入れる場合はですね、ツールで拡張機能更新プログラムですね、ここを入れますと、まあもうすでにウェブエッセンシャルズ入っちゃってますけども、オンライン上にビジュアルスタジオギャラリーのところに、まあ人気の高い順で拡張できる機能がさまざまなパッケージとして用意されています。ウェブエッセンシャルズって相当人気が高いので、まあ最上位か次ぐらいに来ますので、ここで選択してあげて入れてあげるとインストール済み状態になって使えるようになります。で、使ってて、まあ、気に入らなかったり動きがおかしかったりすればアンインストール無効化っていうのも自在にできますので、ここでまず入れていきます。で、今、ウェブエッセンシャルズが入った状態で、先ほどの CSS ファイルをちょっともう一回見ていきたいんですけども、例えば何ができるようになるかというと、こう今カラーでレッドって言った時に、レッドの前にその四角で赤い色が表示されています。この色が出てくるようになります。で例えばレッド以外にこういう感じでやると、今度、どの色選択しますかっていう感じで色を選ぶことができますね。で もっといいのが、これ下にやる と、これで色を作って入れることもできるんですけども、このスポイトですよね、よくこの色使いたいなとか写真とかいろんなところであるかと思うんですけども、例えばビジュアルスタジオのこの紫のとこ使いたいなと思ったら、ここでやるとその色がもう自動的に分かりますので、こうやって色がいけていくような機能を使うことができます。これ Web Essentials を入れると、先ほどの標準の、コード保管機能に追加して、この機能が使えるようになります。で他にもですね、例えば、Hoover といってこう CSS を記述した上のところに、まあ、バックグラウンドカラーってほとんどのブラウザサポートしてる、こうやって持っていくとマウスカーソルを持っていくとどのブラウザで使えるかっていう、まあ、ブラウザ対応してるかどうかっていうような対応表記が出てきます。まあ、カラーとかバックグラウンドね、ほぼ全てのブラウザでサポートされてますので、まあ、されてるかされてないかっていう判定なんかもこれで見ることができます。それから、 フォントファミリーってやりますと、まあ、フォントファミリーが出てきて、これ残念ながら英文フォントだけなんですけども、フォントを選ぶことができます。それから、画像のポップアップもやってみましょうか。まあ、イメージファイルから、じゃバックグラウンドの画像で、バックグラウンドイメージとして使いたいといった場合ね、こういう感じで画像が自動的に表示されます。これはビジュアルスタジオのこのソリューションエクスプローラーのところでも実は画像が表示されます。画像だけじゃなくて画像のサイズとかも表示されてますね。CSS ファイルの最小化とかいうのもありますね。CSS ファイルは、まあ、これまだ短い CSS ファイルですけども、ここの CSS ファイル、ソリューションエクスプローラーから選んでいただいて、右クリックすると、メニューのところに Web Essentials っていうのが出てきますので、ここで、ミニファイっていうふうにやると、自動的に最小の CSS ファイル、スペースとか全部カットした状態のこういう CSS ファイルが、作成することもできます。これも、Web Essentials の機能で、機能拡張されて、追加できる機能になってます。ですので、よりですね、HTML、JavaScript の開発に役立つ機能拡張というのがここでできるようになっています。それからビジュアルスタジオ、まあ、コード入力していって開発していった後はやっぱりデバッグに入るわけですけども、デバッグ機能としても、そのまま、ネイティブの .NET の言語と同じように JavaScript でもデバッグを走らせることができます。基本的には、この変数の、まあ、どこか止めたい場所ですね、左側のところで、ポチッと押すと、ここで止まりますよということで、あとは F5 の実行キーを押すとアプリケーションが動き始めて、まあ、そこで止まります。で、止まったところで、下のローカルっていうところでは、ここのファイルで展開されているような、変数の値をチェックしていきますし、で、ここでステップ実行で F11 ですね、やると1つずつ、ステップインで、実行していくことができます。これはもう C シャープとか VB とかと同じような感じで JavaScript も完全に、デバッグに対応しています。それから、HTML とかウェブページ作る、JavaScript をやってる時に非常にいい機能としては、このドムエクスプローラーっていうのがありますね。こちらで現在、まあ、表示している、HTML ファイルの、状態っていうのを、遷移を見ることができます。スタイルシートが当たってどういう感じで表示されてるかっていうのを自動的に、追いかけていくことがこのドムエクスプローラー上からできます。ですので、デバッグと、コード入力、開発していってデバッグするときに非常に、これを使っていただくと、いいということで、ぜひビジュアルスタジオ、お使いいただきたいなというふうに思っております。それから、これはビジュアルスタジオを入れていただくと、付属でついてくる機能というふうに理解していただければいいんですけど、ブレンドというツールがあります。こちらもちょっとご紹介しておきます。このデフォルト HTML、右クリックしていただいて、ブレンドで開くというふうにやりますと、ブレンドというもう一つのツールが開きます。で、C シャープ、XAML で開発しているときは、ビジュアルスタジオ上で XAML の動きとか動的なものっていうのを見ることができるんですけども、HTML の場合はビジュアルスタジオ上でどういうふうに表示されてるかっていうのを実際見ることができないので、それを確認しながらやる場合はこちらのブレンドを使っていただくことになります。で、ブレンドの対話モードっていうのがありますので、ここでやると実際動いてる状況っていうのを見ることができます。まあ、ブレンドで面白い機能、これ、まあ、よくある、よくやってるデモなんですけども、例えば画像ファイルを1つ追加して、まあ、私の写真ですけども貼りますと、まあ、貼りましたと、まあ、貼って対話型モードにしたら貼られてますってことなんですけども、じゃあこの画像に対してクラスを入れます。まあ、何でもいいんですけど、わたっていうクラスを入れて、でクラスをターゲットしてスタイルを作ります。 そうするとこの CSS ファイルのところに、クラスの、CSS の括弧が作られて、でイメージのところにはクラスバターっていうものがついています。じゃあこのクラスに対して CSS で動きをつけていきましょう。でフーバーでマウスオンした時に、トランスフォームで、ロテートドぐらいにしときましょうか。でやると当然これお分かり、 CSS3 の機能でマウスオーバーした時にアニメーションがつきますので、こういう感じでできていきます。でクラスをつけてますので、まあこれちょっと今デモなのでバカバカしいアプリを作りますけども、まあ画像なんかどんどん追加していって、でこの追加したものに対してクラス設定ができるわけですよね。既存のクラスでも追加されてますので、こう設定してやると、クラスが設定されてますので、これをやると自動的に動きができます。ですので CSS でアニメーションなんか作るときとか、同時にいろんな属性、アイテムの属性変えたいときなんかは、これをやると非常に便利な機能になるかなと思います。これもちろんタッチ機能に対応しているので、タッチのパソコンであればマルチタッチの、アプリケーションの動きを実測することもこれでできます。はい。ですので、ビジュアルスタジオとともに、まあ、HTML の動作実行環境を見る場合ということで、こちらのブレンドもぜひお使いください。はい。デバッグ機能まで来ました。ではですね、まあ、HTML、JavaScript の編集、ツールとして使える、ビジュアルスタジオが使えるということは今お分かりいただけたと思うんですけども、じゃあ、Windows Store アプリを使う言語としての選択肢としての HTML、JavaScript スクリプトはどうなんだろうということをお話ししていきたいと思います。まずご理解いただきたいのは、まあ、ウェブブラウザーですね。デスクトップ上のウェブブラウザー、まあ、8.1ですと IE11、 それから Windows ストアアプリも実は HTML、JavaScript で作ったアプリケーションというのはこの IE のエンジンで動いています。同一のエンジンで動いていると。ということはデスクトップ上で動いているアプリケーションというのは、まあ形とか、デザインとかは考慮する必要があるんですけども、そのまま Windows Store アプリに持っていって動く可能性が非常に高いということをご理解いただけ、していただければと思います。同じエンジンで動いています。で、IE ってどうなのっていう、ウェブの開発者の方で、IE 嫌いの方っていうのが根強くいらっしゃるんですけども、はい、6、7、8は私もそんなにいいなと思ったことはないんですけども、 IE9 以降ですね、Windows 7に実装された、IE9 以降はモダンブラウザーという括りで、例えば Chrome とか Safari、Firefox と比較して何ら劣るところはないですね。標準の仕様として HTML5 の対応ですとか CSS の対応、マイクロソフトも標準化団体に積極的にコミットしてますので、IE10 とか IE11 の方が、実装が早いというようなものもあるぐらい使われています。で、それからブラウザのスピードっていうのも年々上がってますし、JavaScript を動かすエンジンですね、チャクラというエンジンが使われてますけども、これも非常に高速で、ご存知の、Chrome とか Firefox って年がら年中バージョンアップして、ブラウザの性能とかバグを直してるんですけども、まあ、今回1年のタイムフレームで出てきましたけども、 IE って非常にもう出来が良くて、まあ、その1年でかなり追い抜いたり、あるいは本当僅差のところまで来てるっていうところが現状です。ですので HTML、JavaScript で作ったアプリっていうのも非常に高速で、 Windows Store 高速でというのも言い方もおかしいんですけども、どのアプリが HTML、JavaScript で動いてるか、あるいは C シャープで作られたものかっていうのが分からない状態だと思います。そういう理解で、構わないと思います。ただし、先ほど大西とかがデモしたゲームの世界ですよね、非常にグラフィックが、ハイクオリティのグラフィックを要求する場面ですとか、そういったところでは、例えばネイティブの言語であったり、DirectX という C++ から呼び出すような、あの 開発は必要になりますけども、普通の、まあ業務用のアプリですとか普通のアプリに関して何ら HTML、JavaScript で作ったアプリが C シャープとか VB で作ったアプリに劣ることはないというふうに断言していいと思います。ではですね、ウェブサイトで動いているものを、まあ、いち早くストアアプリ化するっていうメリットはあるんですね。もちろんブラウザーで提供しているので、広いお客様に相手に対して、情報発信できているっていうのもあるんですけども、ストアアプリ化することによって、まあ、ある特定のお客様ですとか、ある特定の用途、あるいはブラウザーと連携した形の、ストアアプリを作ることによってより収益を高めていくっていうようなことも考えられますので、まあ、ウェブサイトのリソースを利用して、ウェブ Windows ストアアプリを作るっていうのは非常に重要だと思います。有効だと思います。ですので、まずは、先ほど言った通り同じエンジンで動いていますので動かしてみるっていうところが重要になるかなと思います。まずデザインとかもちろんやり直す必要はあるんですけど、動くかどうかっていうところで見る と、ローカル、まあ、ウェブサーバー上に上げるリソースですね。ウェブサイトで動いている場合はウェブサーバーからそのリソースがネットワークを経由で降りてきてブラウザに表示されているわけですけれども、ストアのアプリで動かす場合にはそれらのリソースをローカルで動かす必要がありますので、全部ローカルに持ってくると、とりあえずで、ストアアプリにして動かしてみるというところを試していただきたいなというふうに思います。ではですね、まず、ウェブサイトですねをちょっと移植するというか、ウェブサイトで動いているものを Windows ストアアプリ化するとどうなるかというところをちょっと見ていただきます。まあ、簡単なウェブサイトをちょっと用意しましたので、まずブラウザ上で見るとどうなっているかというのをちょっと見ていただきます。まあ、ある仮想のコーヒーショップのホームページというような位置づけですね。こんな感じで jQuery の機能とかも作られています。ドリンクメニューとかフードメニューとかアクセスっていうタブがあって、こういった感じで jQuery の機能でタブが動いたりっていう機能があります。でこれを、Windows ストアアプリにしてみます。からの、Windows ストアアプリの枠を作ります。Windows ストアアプリは空のアプリケーションというものがありますので、JavaScript のところから選んで空のアプリを作ります。で、Windows ストアアプリの仕組みとしてこのデフォルト HTML から始まって、でこのデフォルト HTML を読まれて、まあ、ここに書いたものが表示されていると。でこのデフォルト HTML に対する動きっていうのがデフォルト JS という形で JavaScript の方で動きが規定されています。でここにリソースを移していくと、動いていくようになります。ではリソースちょっと移していきましょう。CSS とかはホルダーがありますので中身だけ移しちゃいます。それからイメージも大事ですよね。イメージは、イメージ図っていうのがあるんですけども、ホルダーごと時間がないので移してしまいます。はい。でここで、デフォルト HTML の中身を移していく必要があるので、さすがにこれはコピー&ペーストで移しただけでは動かないので、エディターを使って中身をちょっと見ていきます。分かりやすくするために、左側が、ウェブサイトで表示されているデフォルト HTML で、右側が Windows ストア上の HTML ですね。でボディのところは、問題なく、いけると思いますので、ここですね、ボディタグのところは全部コピーしちゃいます。はい、コピーしてこちらのボディタグを置き換えちゃいます。でヘッダー部分ですね、ヘッダー部分も ほぼ持ってきて動くはずなんですけども、この辺から、メタファイルの下あたりからちょっといきますね。JavaScript のスクリプトもありますので、スクリプトの下までコピーして、とりあえずヘッドの一番下のところに入れときましょう。上のところでは、Windows Store アプリを動かすための、呼び方とかされてますので、あんまりいじらないようにして。で、ここで注意しなければいけないのは、リソースを全部ローカルに移す必要があるので、外部参照しているようなファイルですね。例えば、スタイルシート、ここですね。CDN 上の jQuery を呼びに行ってるんですけども、これは、ストアアプリだと、見ることができませんので、とりあえずここはコメントアウトしてきまして、で、jQuery のサイトに行って、ここのスタイルシートの部分ですね、ファイルを落としてきてください。このミニっていう形でいいので、で、これをコピーして、JS の下に貼り付けておいて、1.64、1.82ってバージョンの違いありますけども、最新であれば問題なく Windows 8に対応していると思いますので、ここに貼り付けていけばいいだけですね。これも先ほどのコードスニペットなんかと一緒で、ファイル持ってくるだけで記述してくれます。大体これぐらいですね。あと、フォントとか動いてないところありますけども、多分これでもほぼ動くかなと思うので、ちょっと動きを見てみましょう。これ、ウェブブラウザーじゃないです。アプリ化された状態になってますね。Windows Store アプリとして動いてます。jQuery のライブラリーも問題なく動きますよね。ですので、ブラウザー上で動いているものがあれば、とりあえずリソースを移動して動かしてみるということで、まずストアアプリ化っていうのを第1弾できますので、これぜひやっていただきたいと思います。で、だんだん時間がないので次に行きますけども、で、JavaScript が使える、 Windows Store アプリで今使えるってことが分かりました。 jQuery が完全に動いてましたので、スクリプトを持ってくればいろんなものが動くんだなっていうのは、JavaScript を開発されている方は分かると思います。で、JavaScript のいいところって、やっぱりすごくいろんな豊富なライブラリがあって、いろんな拡張機能をどんどん付け加えていくところだと思いますので、いくつか有名どころの JavaScript が Windows Store に対してどういうふうになっているかっていうのを見ていきます。まず、EnchantJS ですね。こちらご存知でしょうかね。YubiKita エンターテインメントという会社が開発して無償で配布している JavaScript のライブラリになります。主にですね、ウェブブラウザ上で動くゲーム開発に使われているスクリプトになりまして、私もダウンロードしてきまして、展開しますとですね、こういう感じでエンチャントってありまして、その中に、Win8 サンプルじゃなくて、こっちでいきますか。エグザンプルの中に Windows 8っていうものがありますので、ここでもう Visual Studio の、ソリューションファイルになってます。ですので、これ動きを見ていただければ、動き出すと思います。で、見ていただくと、デフォルト HTML とか見ると、後で分からない方勉強したただ iFrame で320、320という高さと大きさ、表示領域指定してあって、で、デフォルト JS のところでアップデートのビューが若干追加してあるぐらいですかね、私見た感じと変更点は。で、ほとんどのそのエンチャント JS で動くものっていうのは、このエンチャントのフォルダーの中に入っています。で、ここに全部、リソースファイルとか画像とかも含めて、HTML、JavaScript のファイル、ここにぶち込んであって、これで、シミュレーターじゃなくて、ちょっとローカルでやりますけども、ちょっと動かしてみると、これで動き始めてます。これ何かっていうと、これ下がなんか自動車みたいなのがあって、 今これタッチでありますけど、上からなんかクマが降ってくるんですけども、まあクマに当たらないように避けてると、で当たると終わるっていうような簡単なゲームです。これ2、30行で書かれているゲームで、非常に JavaScript の勉強教材としてもいいなっていうふうに思ってます。分かりやすいですね。メイン JS 見ていただければいいんですけども、最初にこの iPing とか cping とかって、これがクマだったり自動車の画像なんですけども、読み込んでおいて、その表示領域、320の表示領域に対してオンロードして表示してあげると。で、いろいろなんか書いてありますけども、自動車表示したりとかっていうのも大体分かると思います。JavaScript 分かってらっしゃる方は。で、フォーループがあって、if メインがあって、ぐるぐる回してて、で、車とそのクマの画像が接触というか、ある距離になった時に、ゲームエンドのタイトル、ゲームオーバーのタイトルを出すという、非常に行数にしても本当に2、30行のゲームで、先ほどの動的なゲームというのが動いています。ですので、こちらもぜひお試しください。ゲーム開発ですね。先ほどの大西がやったUnity っていう 3D のすごくリッチなゲーム開発にチャレンジしていただくのもいいんですけど、ちょっと2次元で割とチープですけど面白い動きのゲーム作りたいという方は EnchantJS おすすめです。次、CreateJS ですね。これも非常に有名な JavaScript ライブラリですね。このグラントスキナーという方、これ多分フラッシュのエンジニアの方みたいですけども、開発して公開しているものです。で、CreateJS スイートというような形で、そのライブラリの集まったものがこの CreateJS というようなものになってます。こちらもここからダウンロードして、本当 JavaScript でいいですよね。スクリプトダウンロードして置くだけなので、こちらもちょっと動くかどうかというのを試してみました。これですね、EaseJS Master、これが先ほどの CreateJS の中の一つですね、EASEL ですかね、Easeljs マスターですね。で、ここの中のエクザンプルっていうのがあって、動くもの動かないものあるかとは思うんで、素直に動くもの動かないものあるかと思うんですけども、私が試した中でちょっと動いたやつを見ていきますけども、ドラッグ&ドロップ、これはちょっと動きました。で、ブラウザ上でどういう動きになるかというのをちょっと見ます。花が表示されてて、こう、ちょっと固まっちゃってるかな。ドラッグ&ドロップできないですね。ちょっともう一回やってみましょう。これね、ドラッグ&ドロップできたんですけどね、なんでか、できないんですけども、これをちょっと移行してみたいなというふうに思います。これも先ほどのやり方と一緒です。からのですね、Visual Studio のテンプレートを使っていただいて、先ほどのファイルを、開きます。で、見ていただくと、ボディヘッドのところでかなりのスクリプトが書かれてて、ライブラリ読んでスクリプトが書かれてて、で、ボディのところで文字列を表示してるっていうのがあります。これも先ほどのウェブサイトで動いてるものと一緒で、こちらでやります。からのもので、デフォルトで HTML のところにコピー&ペーストしていけばいいので、見ていきます。ちょっとファイル開きすぎてるんで閉じちゃいますね。わかりやすいようにこちらへ持ってきまして、まずボディの部分ですね。ボディの部分は 特に問題なく、文字列表示しているだけですので、コピー&ペーストして持ってくればいいと思います。はい。で、ヘッダーの部分もさっきと一緒です。これ全く一緒なんですけど、やり方は、タイトルはいいとして、このリンクあたりからガバーッとコピーして、ヘッドのところに持ってきます。で、持ってきて見ていただいて、先ほどのように、外部参照しているものっていうのはダメなので、まずソースですよね。ソースとかスタイルシートがあれか、ないので、これも一緒ですね。アセット、これアセットホルダーごと持ってきちゃえばいいだけなので、コピーしちゃいます。で、ソースも持ってくればいいわけですね。ソースもありますので、ここですね、この下に全部 JavaScript の、スクリプトが入ってるわけですけども、このソースごとコピーしちゃえばいいだけです。で、一点ですね、先ほどのブラウザーとちょっと違うところがありまして、ボディのとこちょっと、ボディのとこ見ると、オンロードでイニットっていうふうに、これ起動ですね、起動をかけてるんですけども、Windows Store の場合は、これデフォルト HTML のところで起動かけられないので、デフォルト JS ですね、のところに行きまして、メインプロセスですね、この UI プロセスのところに、全って打っていただいて、イニットかければ OK です。これで、私試したとき動いたので、ちょっとやってみましょう。はい、動きましたね。あ、こっちはドラッグ&ドロップできてますね。はい、これブラウザじゃないです。ストアアプリですね。で、動いてるというのがお分かりいただけるかと思います。はい、ですので、 Create.js でさまざまな、なんていうかモジュールというか機能が追加されていると思うんですけども、とりあえずはソース全部 JavaScript 放り込んじゃって動くかどうか試して、自分のアプリケーションに対して応用していけば、こちらも動かすことができると思います。あとはもう一つありましたね。はい、EnchantJS、CreateJS、今移行しました。それから本ギャップ、これは Adobe が出しているものですね。 HTML と JavaScript を用いて、さまざまなスマートフォン向けの、ハイブリッドアプリ開発のフレームワークになっていますと。はい、これも Windows Store で動きます。JavaScript の塊なので、同じようにやっていただければ動きます。これはですね、ここで参考資料にもつけましたけども、 Windows 8で使うよっていうのが、サンプルがありましたので、そちら見ていただければと思います。サンプル動かしてみたんですけど、あまりにもつまらないので、ちょっとこれちょっと表示するのどうかなと思うんですけども、本ギャップエグザンプルっていうのがあって、パッケージになってまして、動かしてみました。動きました。このサンプルで、じゃあ本ギャップのもう一回サンプルですね、こちらを動かしてみました。これ非常にたわいもないアプリですね。何がいいのかちょっと分かんないんですけども、本ギャップを使って、作られたアプリです。おそらく、マルチプラットフォームのスマートフォンに対応するということで、どんなスマートフォンで表示しても動かすような、シンプルなレイアウトになっているんだと思います。で、 Windows 8としてこのレイアウトがいいのかどうなのかっていうのは、ありますので、あれですけども、同じソースコードでいろんなスマートフォンで動かしたいという場合には使えるんではないかなと思います。はい、 で動いてみたということで、まあ、こちら動きましたということをご紹介しておきます。はい、ではですね、ちょっと私50分のなんで、まとめに入りますけども、いろいろ言ってきたんですけども、基本的には HTML、JavaScript でできることはやってしまおうというのは、いいと思います。でまず入門編として非常に適しているというので、誰が見ても分かる、ソースコードが理解しやすいというのがあると思います。でその時に Visual Studio 非常にいい環境ですので、ぜひ Visual Studio をお使いください。それから HTML と JavaScript で Windows Store アプリ作れます。で結構いい動きしますし、さまざまな、JavaScript のライブラリ、今見たように、ダウンロードしてきてスクリプト入れてやれば動いてしまいますので、いろんなアニメーションとかいろんなインタラクションを、JavaScript のライブラリで補ってやって、結構いいアプリケーション作れていくんではないかなというふうに思います。はい、で今日学生さんっていらっしゃいます？学生の方っていますか？あ、じゃあちょっと学生の方、あなただけ特別ご紹介しますと、ドリームスパークってご存知ですかね。はい、こちらはビジュアルスタジオね、今ご紹介した、社会人になると有償になってしまうんですけど、学生は無償で入手できます。プロフェッショナル版が無償 で入手できますので、ぜひドリームスパーク使って開発してください。はい、私のセッションは以上になります。どうもご清聴ありがとうございました。